79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。いや、先日飲み仲間からですね、俺肝臓の数値悪いみたいなんだなんて話を聞きまして、いや同じぐらい結構飲んでる、むしろ私のは飲んでるんですけど、私肝臓の数値そんな悪くないんですね。で彼は何かこう結構良くないということで、もうお酒ちょっと控えるわなんて言ってね、その後話を聞いたら、いややっぱ控えられねえなんて話したんですけども、いやお酒だけでやっぱ肝臓悪くないんじゃないかなというところですよね。まあ、アルコールは一つの原因になりますけども、やっぱり普段の食生活とかストレスがやっぱ効いてくるんだなっていうのは感じましたね。そうですね、油分が多い食事とか人工添加物とかですね、糖質を多く摂ってるとか、またものすごいストレスが溜まってるとかですね、あるとやっぱりね肝臓に一番来るかもしれませんね。あと怒りっぽい方、まあ、そういうのを気つけてたらですね、私はもうすこぶるあの全ての血液の数値がいいということでね、まあ、こういう健康の話が出るというのは、まあ40代の典型みたいな、まだ40代じゃないんですけども、まあ、そういう状況でございます。本日のカフェインボンバー前半、ノットフリーの爆裂お悩み相談室、そしてインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、さあカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。カフェインボンバー、ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいておりませんということで、本日もネットから引っ張ってきたお悩みをノットフリーの3人で考えていきたいと思います。本日もドラム内田敦史、ベース門倉、そして私松下がお送りいたします。よろしくどうぞ
お願いします。
お願いします。
まずは一つ目のお悩みでございます。恋はどういう時にするんでしょうか。はい、ということでございます。恋はどういう時にするんでしょうかということですね。恋はその時突然落ちてるもんですからね、するもんじゃないんですね、落ちるもんですから、恋をするなんてどうしようはないんです。恋に落ちる、フォーリンラブということでまあ決まりがいいわけでございますけども、まあその一般論ではなく、まあ体験談としてちょっと聞いていこうと思うんですけども、まあ、内田敦史、まあ、どういう時に過去恋に落ちた、はい、まあ、面白い、一番面白かったやつね、恋に落ちたんだろう。
なんでしょうね、なんか部活やってたりだとか、なんか一生懸命やってる時にふと横を向くと、なんかこう目あったりとか匂いが良かったりとかですね。
でやっぱあれですね、恋はするんじゃなくて落ちる、せーの、恋は落ちる、落ちる、そうですね、恋はするんじゃありません、落ちるもんでございますから、もうそんなね、こう左脳でね好きになるなんてのは恋ではありませんが、それは恋です。意味わかんないですね意味わかんないですけど、まあそうですね、まあ部活やってたりしてふとした時に見た時の香りとかね、その見た目とか、まあでもその嗅覚じゃないですか、嗅覚ですね、嗅覚っていうのはものすごい重要で、まあ、相手のこの免疫の方とかをこう匂いで判断してるみたいですから、でそのふとした時にいい匂いって感じたのは、まさにそれは生物学的に恋をしたんです。要するに見た目、目で恋をしたんじゃないです、生物学的に、あ、彼女の免疫の方は僕と逆だと、それが欲しいと思って恋に落ちたんですよ、ね、だから恋っていうのはそもそも免疫の方が逆のものを持ってる人に恋しやすいっていうんです。でそれを判断してるのが嗅覚で、匂いで判断してるんです。すごい大事なことなんですね。だから本当ね、人間ってのは全てドラマティックにこう行きたいんですけれども、まあそうではなく、実際そういった理由でね恋をしている。まあもちろんね、その免疫の方だけじゃないメンタル的なものもありますよ。例えばですよね、自信のない子がですね、顔に自信ない子がイケメンを求める、ね、そのイケメンといることによって自分のそのね劣等感が満たされると、2分の1が1になる、2分の1が1になる、いかがですか。まさにこう川本誠さんの歌みたいなところですけど、まさにそう思うわけです。じゃあ門倉、どんな時に恋するんですか。
さっき内田さん言ったの、目が合った時とかでしたっけ。
聞いてなかったの。
じゃ今自分一緒だなと思っちゃっています。
で恋にだから落ちるんですよ。もうそういうことでしょ、はい、それが痛かったんでしょ、
はい、
で結果的に恋に落ちるってことね。言ってんじゃないですか、そう一緒にやるとこだって。
大喜力早いんすよ今、ちょっと早かった
です。大喜力ないよな、ほんと
テンポが。
まあしょうがないな、二人はな、バックミュージシャンだからな。松下貴則 with
B みたいな、ね、
なんだよ35億ってやつでしょ。まあということで恋は落ちるということですね。で私はどういう時に落ちるかっていうと、やっぱ考えますよね。どう考えないですね、考えないです。恋に落ちるのはやりたいと思った時ですね。やりたい、
本能が、
いや本当、いや本当ですよ。でも男性の好きってのはそうですよ、やりたいと思うから好きになる。女性の好きは好きだからやりたいっていう、まあ、これ本当男女のすれ違い全てそこから来ますから、まあ、時折違う女性もいますけども、まあ、大半がそうです。やりたいから好きになるのは男、ね、好きになるから、好きだからやりたいっていうのは女性。これも大きな差がありますよね。わかります？好きじゃなくてもやりたいんですよ。どういうことだ？どういうことだ？これ大丈夫なんですか、こんなね大っぴろげな話だって、まあ、ということで、やっぱりどういう時に恋に落ちるかといった時はやっぱ性的な魅力を感じた時ですね。でもその性的な魅力ってなぜ感じるかっていうと、やっぱフェロモンが出てるんですね。でフェロモンってどこで感じるかって言ったら嗅覚なんですよ。で嗅覚を、ね、感じる、さっき言ったでしょ、免疫の方が逆なんですよ。で免疫の方が逆だから、そのより強い種を残すためにこの人とやりたい、要するに種を残したいという本能から恋に落ちてるということなんですね。こうどうですか、納得ですか？
ガッテン。
そうです。だから恋に落ちるということは結論ですね、免疫の方の逆を探して旅をして、そして恋に落ちる。男性は、ね、より良い、ね、種族じゃないですね、より良い女性、女性はより良い男性、免疫の方が逆な男性を求めているということでございます。さあ次行ってみます。現代のインフラがなくなったら世の中どうなりますか。はい、ということですね。恋からいきなりものすごいジハード的なね、ものすごいの来ましたけども、まあ、現代のインフラということでね、まあ、インターネットから始まり水道電気全部なくなったらどうなるか、もう北斗の拳の時代ですよね。シャークってですね、まあ、釘バット持った人がね溢れて道を歩いたらですね、女子供が釘バットで殴られちゃうとかですね、まあ、そんな世の中になってしまうかもしれませんけども、まあでも考えてみてください。こう戦後ね、日本の全てこう廃にされてしまった後ですけどもね、すごい勢いでこう、まあ、いろんな要素がありましたけどもね、復興してみんな力を合わせてここまで来たわけですから、またそうなれますかね。
なれるんじゃないですかね。
はい、
まあ、仙人みたいな生活とかになるんでしょうね。
ならないです
ね。ならないですか、
ね、ならないですね、まあ、また新たにインフラを作ろうと動くのが人間です。仙人になるわけないでしょ。なんでこの全部インフラの中の仙人の生活になるんですか。
一気に変わんの。
仙人の生活は仙もう今からしてますもん。山に
自給自足みたいなね。
自給自足仙人じゃねえだろ、それ。
それ変な進化を遂げるってこと。
いやいやいや、あの原始的な生活。
まあでも大事なことはやっぱ心の中にこうなんだろう、まあちょっと大げさに言えば信仰とかさ、例えばこうモラルだけじゃダメなんだと思うんですね。例えば絶対こうしてはならないっていう、まあ、道徳的な感覚というよりも何かこうもっと高い意味での罪の意識とかそういったまあ宗教だったりがないとなかなか野蛮になっちゃうと思うんですね。だからそういう本当に人間苦しい時になって初めてその人の進化が問われるというか、まあだから例えばね、人の目を見て道徳はこういうもんだなんて言ってる人は、まあそうなったら確実にこう進化じゃないしね、もう変身しちゃうでしょうね。だからそのどれだけこうなんだろうな、まあ日本で言ったらお天道様が見てるとかね、誰も見てなくてこんな状況だけども、まあなるべくね人のためにねしないようにとかそう思える、まあ、これは日本の良さなのかなと最後そこで締めようと思いますね。日本の良さ、お天道様見てるからそんなことするんじゃないよ、誰も見てなくてもね、そんなことするんじゃないよね、嘘つかない、お天道様見てるよ、ということでいかがでしょう。
待って、
お聞きいただきましょう、欲張りメガネ。
どいてどいてどいてどいてどいてどいてどいて、私私私私に時間はないの、あれもこれもそれもどれも何もかにもどにも、すべてすべてすべてすべて手に入れ、開花した欲が自分苦しめる。 ちろん続く回路止めることができないないないないないないないないないないないない足りないばっか言うとそれはそれはそれはそれはそれは幸せを隠すメガネになるよ抱いた抱いた抱いた抱いた抱いては大切なものに囲まれてもいい
カフェボン次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー第1週2組でございます。シールドルームが送るイマジナリーラジオ、そして2組目デカイが送る愉快痛快デカイということで素晴らしいバンド2組でございます。どうぞ。
こんばんは、 MC のサーディです。本日はですね、久しぶりにバンドメンバーと一緒に収録できることになりました。ちょっと全員じゃないんですけど、ドラムのゆやさんとベースのつよし君と今日は一緒に収録ということで、ちょっとですね、久しぶりなんでいろんなフリートークしてたんですけどもね、まあ、こう1時間ぐらい経ってしまって収録時間短くなってしまったんですが、かなり放送できないことですね。まあ、真面目な話なんですけども、ちょっとめずっと熱く語り合っておりました。で、今日のテーマはですね、まあ、SNS の中でもツイッターについてちょっと話していきたいなと思います。ツイッターですね、ちょっと大きな話をすると、アメリカのトランプ大統領がですね、ツイートすることによって、まあ、正直ですね、かなり株価とかね、影響を受けて下がったりとか、あんまり上がることはないかもしれないですね。やっぱトランプさんの言うことで世界経済が非常に影響を受けるとか、そういうのあります。最近すごく影響力のあるもうツールに、ね、なってきてるのかなと思います。
そうですね。
で、我がバンドのツイッターなんですけども、今フォロワーが300人切るぐらいでですね、まあ、主に対バンしたバンドさんだとか出会った方とつながってますんで、まあ、そんなにものすごい数増えるわけじゃないんですけども、まあ、私がツイートするものにいいねをしてくれる方もいて、ちょっとね、本当にこの場をお借りしてお礼を言いたいんですけども、そういったものを張り合いにしてやってますけども、
ありがとうございます。
この間ね、モンゴルの料理の、レストラン行ったんですね。モンゴル料理ですね。そこ行ったんですよ。まあ、羊系の料理が多いんですけど、そこで初めて中国の蒸留酒、かなり度数が高いやつ、50度ぐらいあるですね、バイジュっていうのかな、それ飲んだんですけど、お店の人に勧められて、そのショットグラスの中にですね、アリですね、死んだアリですよ、死んだアリが入ってるやつ、それを勧められて飲んでみたんですよ。すごく競争になるという、需要競争になるって言われて、で、実際翌日ね、モンゴル料理自体もすごく精がつくような感じだったんで元気になったんでね。で、ツイッターにその酒をあげてみたんですけどね、見事に皆さんも反応でした、ね、多分気持ちが悪かったんですよ、ね、
すごいバズりそうなやつなん
で、絵的になんか気持ち悪かったんですよね。まあ、あと私はライブとか見に行くことあるんで、演劇ですとかね、まあ、そういったものの感想を載っけたりとか、まあ、あまり危険なことをやらずにですね、無難に運営しております。寿司君はどうでしょう、ツイッター。
僕はそうですね、ツイッターはちょっとこの場を借りて告白したいことがあるんですけど、プライベートとバンドの方も分けてみますとですね、バンドの方ではその音楽の内容だったり、その好きな詩とかをあげたりしてて、で、プライベートの方ですと、その自分の、まあ、日常的にあったことだったり、なんか面白いなって思ったことをつぶやいたりしてます。そうですね、うちわでワイワイやるのが好きな性分で、そうですね、ツイッターはそういう使い方をしています。
もうバンドアカウントほとんどね、動いてませんからね。絶対プライベートがあるなって俺はもう察していたんだけど。
いや、もうこっからもうめっちゃつぶやくかもしれない
です。ゆやさんに至っては全くツイッターやってないですもん
ね。そうなんですよね。だから僕、何を喋っていいかが分かんないですよね。
それで言ったら、もう衝撃的な一 人たちがツイッターにはいるわけで、例えば、まあ嘘をついて反応を得るのが好きな人だったり、
はいはいはい、
なんか質問を募集してその自分の情報を開示して自分の普段の考え方だったり、まあ何でもいいんですけど、どんな食べ物が好きなのとか開示して喜んでる人たちがいるんですよ。どうですかそういう人たち。
いや全然わかんないんですよ、もうそれしか言えないんですよね。
それ面白い、
ね、
それが、まあ、承認欲求ってよく言うんですけど、それを満たすことが、そういうことを言われます。承認欲求をまで満たしたいんだ。どうだこれ。
それやらない
の。僕は実はそういうの手嫌いしてて、なんかその質問箱というものがありまして、まあ、自分のツイッターにリンクを貼って質問募集して、でそのまあ自分のことを開示するという、まあ、
自分のことを聞いてって。
あ、そうですそうです、ね、それがすごい気持ち悪くてですね、まあ、芸能人かなみたいな、
ぶってんじゃねえよってね、
あなたは芸能人ですかってな。でその答える質問自分で選べるんですよ。だから自分のいいように自分を作り上げるのがすごい気持ち悪くて、でそうですね、嘘つく人もそうなんですけど、なんか自分の虚像を作り上げて、自分はこんなにすごいことが今日あったんだみたいな、みんな聞いて聞いてみたいな、なんかすごく気持ち悪い。
あ、僕思い出しました。あの僕あんまりこうやらない、やってない、こうツイッターとか、はい、そのインスタとか、
はいはいはい、
で思い出した、ですね、私の申請状ですね、それが上手い人がいたんです。
あ、そうなんですね。
で、いや本当それこそもうすごい人たちとこうコラボしてるような、うん、ただその人言ってるのかな、めちゃくちゃやったんですよ、はい、実際の人間としては。
あ、なるほどなるほど。
ただそれはすごく上手いんです、
はいはい、
でまあああだこうだってこう芸能人なんだってなってるんですけどね、
はいはいはい、
で言っていいのかまあそういう人結構いたんですよ僕の周り。
なんか外面を作るのすごい上手な、
そうそうそう、その抵抗はあるかもしれないです僕は。生きてきた中で、あのそういう人が結構いたから、
怖いなみたいな、
怖くもないんですよ、なんかこう嫌だなっていうのは、
はいはい、
あそうだそれ結構あるかもしれない。
あ、そうなんです。それで言うとサーディさんどう思う。
まあ私は結構ね、そういうツイッターだとか、Facebook だとか SNS で見たくもないものをね拾ってしまったとかね、あこの言葉聞きたくなかったなとかね結構傷ついたこと、自分に向けられたあの誹謗中傷ではなくて、この人のこんなこと聞きたくなかったな、見たくなかったなとか、そういったのを、まあ、目にしたことがあるので、まあ正直あんまりちょっと抵抗ありますよね。
嘘つく人とかどうですか。
ツイッターで嘘つく。あ、まあ、そもそもね、ネットで書かれることってことあんま信用しないからね。
あ、なるほど。もう何も信じられない。
あ、時間だ。
はい、終わりの時間がやってまいりました。東京で活動しているバンドシールドルームがお届けしました。我々のツイッターでライブの情報が載っております。どうぞよろしくお願いします。それでは皆様、素敵な夜を。ご拝聴ありがとうございました。
こんばんは。
でかいでーす。
で
かい
でーす。
でかい。
2週目でしょ。
あ、2回目。
あ、2回目。
あ、
2回目。
あ、
そうね。
そう。無事にあの9月15日に、ファースト CD バーンアウトを出ました。でかいでございます。
イエイ
イエイ。
そうそう、前回かかってた曲はあの、
ね、バイト
というね、今日の1曲目になっている曲ですけど、今日何かかってんだろうね、
今日は多分デパンク。
デパンク。
正式名はデバンク、ロック、クラシック。え、そうなの。俺今初めて聞いたんだけど曲名は。
あ、そうなんだ。ずっとそうだと思ってたよ。
え、そうなの、あ、そう、
ま
あ、
またまたこれがね、いい曲ですね。
まあまあ、
一番最近の曲だよね。
そうそう、まあ、まあ、実は原案は俺が高校2年生の時に作ったけど。
高校2年生の時の曲です。
中2秒間だ
な。あ、中2秒、高2秒。
6年が温めてた。
そうそうそう、
温めすぎ。
まあ、大体あの新曲作るときってネタがなくなると昔のカセットテープをこう端から引っ張り出して、ああなんか使えそうなリフねえかなとかメロねえかなとか
って、うん、ああいうパターンは永久不滅だよね多分。ああいう感じのさ、ストレートなさ、
難しいことは一切しません。できません。わかんないんだけど、ともちゃんってさ、作詞するときにどうやっていつも曲に乗っけたりするんですか。
なんかね、今回のこの曲に関してはですね、こうもうまずでかいっていうね言葉をちょっと入れようと思ったので、うん、もう聞いたときに、あーこれ、あーうーん、きたーみたいな感じですね。でかいって入ってるの？
入ってますよ。
マジか。一番頭に入ってますよ。でかい、でかい、でかいじゃん。
え？
でかいリズムで。
あ、あー。
はい。最後も入ってますからね、言うときますけど、入ってたら姉さん、
あ
ーそうか、叫んでくださいっていうね、
うん、今回ってほらギターしかなくてさ、みんななんかベースとかドラムとか適当に乗っけてみたいな感じで後から乗っけた感じじゃない、うん、
はい、
ベースとか なんか考えてたの？
ポリポリ
ポリ考えてない。
考えてないんだよ、
はい、考えてない。
ドラムか、
いや、翔ちゃん次第だと思った。
僕次第、
そう、ね、翔ちゃん次第。
ずいぶんそれを投げる、ね、
いやいや、だってほらドラムさんがさ、ほらどう来るかって、どういう解釈してくるか、何によって、
ね、あー、まあそうですね。
そう
ドラムのイメージって、ドラムのイメージはですね、やっぱり僕の中の聴いてる音楽の中で、うんうん、好きなフレーズとかあるんですけど、
うん、
それをあ、これにこの曲だったらこのフレーズ使えるな、フレーズっていうか、まあ、リズムパターンですね。でそういうのをこう組み合わせて、やります。もう最近のでかいってこう丸々俺が作るんじゃなくて、なんとなくギターだけちょっと投げて、まあ多分また次の来月あたりはね、いよいよまあ、タイトル曲にしようかどうか迷ったサハラっていう、ね、サハラなんか本当はこの2人が、ボーカルとベースの2人がやってるプチデカイっていうユニットがあって、うん、このプチデカイ用に、ベースラインだけで作った曲っていうのを一回投げたんだけど、結局バンドでやった方がいいねなんて。
そうそう、あれに関してはね、全くプチデカイのなんかこう絵面があんまり浮かばず、いやこれでかいじゃないのっていうね。そしたらね、こうみんながこういやあれだよとか、少年がサバカーできてんだよとかっていうのをいろいろ出してくれたんで、めちゃくちゃこう詩に関してはその世界がとっても出てるかなというね、
出てます
曲なんですが、
出てる。
いやだからさ、なんか作った一番初めに作った俺よりも俺以外のメンバーが勝手に気に入ってい
く。なかなかね、超絶盛り上がってね、詩とかメロディー作ってる時に、あ、もう来たぜみたいなね、こうちょっと盛り上がったね。
もうあ、これはもう、サハラ砂漠っていうか砂漠のイメージ。
でもね、この人が砂漠行ってるしね。
砂漠ね。砂漠ね、サハラの方々にお聞かせして、結構評判良かった。CD 何枚売れたんだお前とか言われて、いや、CD まだ作ってないからって。いや、作ってるって。いや、ほら何千枚とか何枚分とか言うじゃねえとかサハラで言われて。いや、それはまた。
じゃあ今度持って
くる。そう。
行商で。
行かなきゃいけないわ、私また。CD 持って。
そうですね。その曲も含めて9月15日に、でかいのファーストアルバム、バーンアウト、もうこの頃は発売されてるんだね。
されてます、
はい、収録の段階だとまだ物が届いてないっていう。
ああ大丈夫よ、
うん、まあ、ちゃんとレコーディングスタジオ入ってね、きちんと録音して、まあ、サハラが一番なんかこうみんなの意見が出たっていうか、ね、
そう、思い出がやっぱり強いので、
まあ、本格的なレコードとして、まあ、今回ちょっと今日後ろで多分もしかしたらね、デパンク流れてるかもしれないから、まあ、みんなにこう楽しんでもらえたらなって感じ。まあ、基本的にはあれだよね、ライブ会場で一番売ってる感じだよね。
そうですね、
ぜひぜひライブ会場に
お越しください。
ね、まあライブ会場だとね、大体こう、あとね、僕は大体ピック投げたりとかして、
あれよ皆さん、サインを考えないと、ほらサインくださいって言われるかもしれないじゃない。 どうよ。あ、もうさすが、さすがとも子様だからね。
いや、俺も普通にあるけど。
ドスドスとも子。
いやいや、書かねえから。
書かねえから
。ドスドスなんだ。
ドスドスはね、ドスドスって言われてるんですよ。
書くたびに違う。
じゃあもう CD をね、お買い上げくださった皆さんには私からの優しいドスドスをプレゼントしようかな。
ドスドスってなんだろう、なんだろう、美味しいのかなそれ。
まあね、うちはなんか別に特になんかお悩み相談講座とかないから。
ない
ですね、
うん、そこはどうする、次回からなんか
いいね、
やるの？
お悩み募集。
悩んでる方たくさんいらっしゃいます。
え、何を、
ちょっとしたら答えます。
お答えます。翔平が答えます。翔平が答えます。
答えます。
そう、じゃあ何か言って。
最近こうね、おしっこが近くて夜中に目が覚めるとか。
頻尿、
そういうこととかね、
そういう症状が出てき始める。まあでもほら、みんな職業それぞれ、音楽だけじゃなかなか食えないからね、職業柄みたいなね、そういうのだったら、まあ、あの僕はこれ人材再生とかってわけわかんない仕事やったりとかねしてるし、まあ、
人造人間、
人造人間は作ってないけどね。まあほら、ボーカルのともちゃんは大田の先生だし、軍曹は本、あの
翻訳、
通訳翻訳ね、翔ちゃんは印刷や、
印刷関係です ね、
ね、うん、まあそういった意味では印刷のお悩みに関しては
どんなお悩み
いや、だからね、なんか歌が上手くなりたいとかありてえすぎるけど、いきなりなんか印刷について悩んでるんです
とかっていう。どんな悩みなんて、だからさ
印刷の人の悩みって言ったら、こういうの印刷できるどうじゃねえかなみたいな。
いや、それ
どうする、イラストレーターの使い方を教え
てるんですか。それは困ります。
正直こういうデータで入国してください。
あ、そうですね、そういったこと、話は、うん、
まあそんなわけでまた、時間にもなってきましたんで、
はい、
次は10月13日ですね、はい、ライブフリークでまたライブがありますんで、はい、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。
よろしくお願いします。 CD あるよ。
じゃあまたね、
またねの、
はい、でかーい、
バイバイ、
バイバイ、バイ
バイ。 No, no.
カフェインボンバー。